その他に、この委員会がいよいよの仕事が完成したっていう暁ですね、まだ残っておった船があったわけですね、それは売れないしカストディアンに、まあ、移管したわけです。それが187隻ですから、合計ですね、売却したのが950、解除したのが、缶詰会社などに解除したのが200、それからカストディアンに移管したのが187ですから、委員会の記録としては合計、1337隻を取り預かったっていうことになるね、
これが全部の日本人が持ってた。
大体その200隻のうち何本日本人が持ってたか分かりませんけど、解除船を入れてそれだけあったわけですね、
それからカストディアンに渡したのはどうなったんですか。
カストディアンに渡したのはまた、カストディアンが徐々にぼちぼち売ったわけですがね、しかし中には日本人でもその売らないっていう人もあったらしいけども、カストディアンは、やむを得ず売らなければ、船っていうものはおかしなもんでしてね、塩水の中に長く入れとくちゅうと船虫に食われるんです。それから今度は真水の中へ、長く、連れて置いとくとですね、このドライラット地ってまた腐るんです。塩分がなくなるから腐るわけ。丘にあげるって風にさらすとですね、今度はドライラット地って外側から見たら立派に見えても、この何かこうスクールドライバーでもちょっと持って刺すというとプスッと穴が開く、
弱ってしまって
腐ってるわけなんです。それをドライラットって乾いたままで、乾燥したままで腐ってるわけです。ですから、どうしてもなんですね、どういう方法をとっても、保管するっていうことはなかなか難しいことなんですよ。そのために結局しまいにはその、カストディアンが売っちまったわけです。そしてカストディアンはその職務上、あれは国務省の一部ですからね、財産、個人持ちのものの財産でもですね、保護っていう名前がつけば、保護のうちには売却して保護するものもあるっていうことになるんですからね。それで転籍の手続きなんかするときでも、カストディアンが選手に代わって証明する権能があるわけです。それでそのためにそういう立場にあるからですね、結局はカストディアンが処分したものと思いますよ。
木村さんも船持っておられたんですか。
いや、私はそういうものは一切ございません。ああ、財産は一文もございません。
でも家なんかは、
ああ、まあ、いや、家もね、私は買う約束しとったんですけども、家主が金一個取ってくれないんですよ。まあ入っとったらいい、入っとったらいいってですね。で、私はね、もちろんその家主っていうのが営業関係の人でしてね、ああなんだ、うちにはよそへ貸してやってからに一文もレントもらったことないって、白人が入っちゃでしてからに一文にもらったことない、そのために今度はまたあと掃除したりなんかペントしたちって金かかるからな、君代わりに入ってくれってわけです。入ってから、じゃあまあレントはこれぐらい、今の私のとこはこれこれですから、それと同じレントにしてくれたら私入りますって、うん、それでいい、それでいいって言って、ところがレント一文も取ってくれないんです。
その人白人ですか、
持ち主。いや、持ち主は日本人ですよ。松山さんって人です。それで仕方がないからね、で松山さんがもっとそこにおったんですよ。最初夫人が日本から見えた時にね、新しい建築、うち建築させてそこ入ってたんですよ。そのうちに今度はそこよりも他にもう少しベナボーストリートというところに向井さんという人が建ったうちの方がやや立派だったんです。 でそこへあの人たちがその移っちまってね、あとは飽きたもんだから白人にちょいちょい貸したんですけど、一文にもならないっていうわけです。それどころか、入れ替わり立ち替わりするために掃除に行ったりペント塗ったりで大変だっちゃうわけです。だから君入れって言って入れてもらってね、それでこれだけずつじゃ払いましょうって言ったら、まあいいまあいいって言うから、仕方がないから今度はあの屋根を直したり外側をペイントしたり、今度はインサイドはね、昔はカルソマインチってなんですよ、粉のようなものを溶かして塗ったのが流行ったものです。それをこれじゃダメだからって言って今度はあのなんですよ、その粉が落ちないように止めるものを先塗っといて、あとまたペンキでね、この艶消しのペンキ塗りにしたことがありますよね。それで結局それをやってるうちに、それからその、中のファンスがどうした、プラミングが悪くなったりしたらみんな直したんですからね、結局最初約束しただけぐらいのレントをずっと払ったわけです。それ以外に何でも300ドルばかり余分に払った感情だったと思いますよ。その300ドルについて後で笑い話があったんですがね、その松山商会の会計しとった人がね、北さんというのが私らと一緒にクリスナレーキ移動したんですけども、そのもちろん移動する前ですがね、どうも松山ひどいって木村さんのとこから300ドルなんだからせしめてきたっていうわけですよ。でそれはその自分でなくて取ったんなら仕方がないけど、それをどっかへその人に回したっていうんですよ。回したところはその人に結局踏み倒されちまったって、あんなことをしてからに不義なことやっとるって言ってからにその話したことがあるんですよ、ね、けどもまあそう、私はまあそんなことは全然感情に入れてませんでしたからね、ああ何よりその構わない、あの人が親父になったことだから私は私だけのことをしたっていうわけでね、ですから家を私の名前にしてなかったんです。あの時に売約書でも作っとけばよかったんでしょうけどね。
もうのんきですね、昔。
もうのんきなもんですよ。
今は家って言ったら大変なもんですから、
ね、そうですよ。そうすると35ページと。こういうものがありますけどね、いりますかしら、この預かった船のね年齢ですよ、
一応
そうですか、そうするとこれは洗礼っていうのはですね、初年ないしは建造後3年のものが210隻、それから4年ないし6年のものが200トンで9隻、それから7年から9年までのものが157隻、10年から12年のものが236隻、13年から15年のものが175隻、16年から18年のものが60隻、19年から21年までのものが44隻。
もう21年のものって言うとだいぶ古いんですか？
古いんですよ。それから22年から24年までのものが34隻、25年以上のものが16隻。これはこの1141隻になりますけどね、全部調べた結果がこれだけのもので、それをまあ比例に取ってみて、どれぐらいの洗礼であったかということが分かるんです。ところがね、ここの中に一つ珍しい、ケースがあるんですよ。それはね、坂本さんがお世話なすったんだけども、20年以上の船がね、この売るときに、何でも 650ドルぐらい、ギルネット船ですけどね、650ドルぐらいに売れたんですよ。で、私も不思議だから、そのサーベイやっとるピルキーに聞いたんですね。そしたら、おお、ミスター・キムラ、あの船は値打ちがあるって。あの船は、それだけの値打ちは十分にあるから心配ないって言うんでしょ。それでも20年以上経ってる船でそんな値に売れるかねって言ったら、いやそれは 何年経っとっても大丈夫だって。あの船は、あのオーナーがね、よく見た船だから、決してその高い値じゃないって言うんですよ。それはまあいいことだっていうわけですね。それから坂本さんに聞いたんですよ。坂本さん、あのこれこれの人の方がこれだけに売れたが、ピルキーは、うん、それはもうそれだけの値打ちは、うん、なんだ、十分ある、正当な値段だって言ってるのが、そうですかって言ったら、ああ、木村さん、あれはね、特別ですよ。あれはね、そういうこと大きな声じゃ言っていけないんだがね、変調さんって言って、長っていうのは名前ですよって名字はね、そのあるんだけどね、変人で、まあ自分の船をまるで舐めるように大事にしてるんだ。だからあの人の船は何年経っても年取りませんよって言って笑ったことがある。ですからそういうのもあるからですね、この洗礼って言うても当てにはならんわけですね。
う
ん、
そうですね。ね
え、
その人スティーブストンの人ですか。
はい、スティーブストンの人ですよ。
やっぱり物を大切に、
大切にする人はね。
全然悲しかったでしょうね。
それはそうですよ。それで、それから、損害保障件数っていうのがあるんですね。うん、これはこの、船が係船中に傷んで修繕したものと、うん、それから全損したものは戦果見積もりをそのして、話をつけたもの、それから前その全損だけでもまだその船主との折り合いがつかないで未解決のようなものがあったんですね。それと一般保障、それでこの造船所払いのものは264隻、それが金額にして55,191.69ドル、それから全損として見積もりで保証したのが15隻ですね、6,833.12、それから未解決の分でですね、そのために金額が不詳になってますがね、4隻。それから一般保証っていうのが400隻あるんですけど、これはいろいろ用具に不足があったり、まあ、その見つからなくてダメだったとかなんとかで、そういう船具の不足なんかがですね、400隻に上ったわけで、これに対して27,270.65ドル、それから、それで合計が683隻に対してですね、この未償分をのけた金額が89,295.50あったわけです。で、この日本人の船を係船したときに、相当無理をして痛めてるっていうのが分かってましてですね、その政府としてもそれは日本人の船主に、払ってもらわなきゃならんからって言って委員会から報告したもんですからね、漁業省の予算として8万ドル見積もって議会がそれをパースしたわけです。ところがここに、つまり89,295.50ということになったもんですからね、多分これはどっ 校の予算で取ったか私は確保はないんですけども、しかし前々からの関係で多分漁業省の予算として見積もって払ったものと思います。
これだけの損害のお金を それぞれの選手がもらったわけですか。
そうです。それは当然の話なんです。つまり、売る場合にですね、戦具の不足したものをは見積もってやはり払わなきゃならないんですよ。それからそれだけつまり売却値段から引かれるわけですから、どっかからそれを補填せなきゃならないんです。それから傷めたものはもちろん直したんですから、造船所払いというのが相当な金があるわけですね。
この戦具の不足とかそういうところにはなくなったとかそういうことが入るわけですか。
もちろんそれは入るわけです。それから26ページ後半サブやの36の後半。そうか。それから、この船の傷んだとかあるいは戦火見積もりとかっていうものをするために、このサーベイヤーを入れてるわけですよね。でサーベイヤーが調べた件数がですね、損害の有無とか修繕費の見積もりっていうようなもののために調べたのが727件、それから戦火見積もりをしたのが927件、合計1654件っていうものをつまりサーベアがいちいちその詳細に調べたわけです。それからこの売却するときにお客さんが来てもなかなかその一時は封鎖水域に行ってもなかなか商売にならんというぐらい混雑しとったと思うんですけどもですね、やはりこの委員会の方から発給するパースを持たない人をあそこ入れたらですね、海軍省としても困るっていうわけですよ。ですから確かにこの人ならお客さんになるっていうようなものを、だけ送ってもらわなくちゃ困るからっていうわけですね。それでいちいち委員会でパースを発給したものです。その結果ですね、1月28日から7月の15日までにその許可書を発給した人員は3862名あったわけです。
の人が新聞で広告したわけですか。
新聞ではもちろんいちいちこういうことはなんです、発表してね、その記事として発表してからにこうしてもらわなくちゃいけないって、ね、ところがそれで新聞社で悪口言われたこともあったんですよ。けれどもまるでその海軍省と委員会とで、ね、んだパースだなんだって言ってからにさっぱり商売にならんちって言うてですね、悪口言われたもんですよ。けれどもそうしなかったらこのその秩序が立たないわけですね。片っぽは剣突き鉄砲を持ってですね見張りしてるんですけども、それでも物がなくなったり、中にその物を水中に放り込んだりなんかしたものがあったらしいんですよ。ですから海軍省じゃ随分その手を焼いてますよ。
そうですね。
それで今度は異常な取引ですな、と変わった事柄っていうものをちょっとその当余りありますから話してみますよ。これは 第一は愛老人っていう、まあ愛っていう字はイニシャルの愛ですがね、委員会の事務所が開設されたかままないある日ね、この愛って自称する人が見えたんですよ。それで、非常に親切な人があって船を買ってくれるって言うから、その人に売ろうと思うから、ぜひ承認してもらいたいっていうことなんですね。で、それでそのキャタログを調べたところが、これに該当する船が見当たらないんですよ。で問いただしたところが、その政府からペンションをもらっとってですね、それで、この売れたら政府へその船が政府へ書き込んであるから、登録しなかったと、こういうわけです。それはなんだ、それ通りでないわけだっていうわけです。それじゃあなんぼで売りますかって聞いたらね、まあその400ドルで売ろうと思うって言うんです。で、いや一応待ちなさい、私の方で調べてあげるからって言うんでね、それからピルキーに頼んで調べたところがですね、船はなんだ、大体600ドルぐらいの値段があるってこう言うんですよ。それでまたその人に来てもらってね、話したんですよ。でもあんた愛さん、そんなに言って見切らなくてもいいんだから、私の方のサベアが見たら600ドルは確かにあるって言うんだからね、また他に売れるから急いで売らなくてね、600ドルに売りなさいってこう言ったんですよ。ところがね、木村さん、私はねもう相当年がいっとるし、長年この船で私は養ってもらってるんだって、それでなんとかそのあと大事にしてくれる選手を見つけてそれに売ろうと思ってるんだけども、今その400ドルで買うっていう人が非常に親切な人で船大事にしてくれると思うから、私はそのもう200ドルぐらいもらうために、乱暴な選手にねこの船をその預かわせたくないと思うから、どうかその400ドルでいいから売ってくださいって言うんですよ。それで、いやまあそれはあんたがそう言うんだったらそれはその通りにしますが、そしたら売りましたらねすぐに現金あんたにあげますからって言ったら、いや私は現金いらないんですって言うんです。いやでも移動するのにやっぱりいるから、いずれはいるようになるからそれは持ってきなさいって言ったら、いえいえその金はねコンペンセーションボードに、ミスなんとかって名前言いましたがね、その人が係だからその人の方へ金回してくれたらいいって言うんですよ。それですぐに電話取って、コンペンセーションボードで電話かけたんですよ。それでその係の方呼んで話してね、400ドルで売れると、それで売るようにしたから、いずれ現金が入ったらあんたの方へ払い込んでくれって言うから、チェキを送りますからって言うたらね、いや私の方へ送らなくてもその愛さんに払ってくれたらいいんですってこういうわけですよ。それで愛さん、何コンペンセーションボードじゃあんたにあげたらいいって言ってますよって言ったら、いやいや滅相なそんなことしてもらって私困りますって言う。そんな大金もらっとってね、もしもなくなったら私は今度は後を食うのに困るって、だからそのペンションボードさえ入れてあれば私はもうなんだ移動先ででも十分その自活できますから、どうぞそんなこと言わないで向こうへ払ってくださいって言うん、頼んで向こうへと受け取ってもらってくれって言うんでしょ。それで話した結果ね、結局ペンションボード払いましたよ。まあなかなか正直な方もあると思いましたけども ね、それが一つね。それからこのイーっていう人が、ありましたが、この方はまあ登記中に、自分の今持ってる船の機関を入れ替えるつもりでね、バンクーバーからその機械だけ買って自分で据え付けるつもりで、その 自分の船のあるすぐ旗の倉庫に入れとったわけです、うん、ところが敬戦令が出て、まあ軍帽をかぶったのがやってきてからにやかましき言ってはその早く船をその回せっちってやかましいんだそうですよ、うん、それで仕方がないからと思ってその友綱をほどいてるうちにね何か大きな音がしたかと思ったら、そのウェアハウスの中に入ってた新しい機関にをハマで殴ったと見えてなんですよ。壊れちゃってるんです。この機械のなんですよ、ね、ブロックっていうんですから、一番外側の外角ですですよね。ところがあの中には油も回ったり。水も入るところもあるんですからね。それでどうも困ったもんで、あれ海軍省へなんとか話してね、あの機械をバンクーバーへ返す言ったってもう仕方がない、船は取られちまったんだ、そのまま持って行ったんだから、うん、それはもうあの古いエンジンつけたままで売ってもいいんだけども、新しいエンジンなんとかしてもらえないかっちゅうわけです。それで海軍省へ掛け合ったんですけどもね、誰があそこへ行って誰がその壊したっていうことの証拠っていうのは全然上がらないわけですよ。それでこれはお気の毒でしたけどね、この人はもうどうすることもできなかったんですがね。これとよく似た話がね、このゴーラーブにいうとこ、いうとこの下に、日本人の漁船をよくつないだウォーフがあるんですよ。そのウォーフにつないでるところへ行ってね、そして日本人の船をつまり継船するのに、運航不要っていう字が使ってあるんです。航行 不能かねに、するためにってこういう軸が使ってあったわけです。それを今の、ブロッドフット氏が言うようにですな、ガンブーツネイビーが行って元気よくいっぱい元気だったかもしれませんがね、このエンジンをカンと壊したのがあるんです。それで壊されたままで、まあ今度は自分がそれを継船区域持っていこうと思ったら、船は本当に航行不能になっちまってたわけです。それでこういうことになってるから、なんとか海軍省に話してくれって言うんですけどね、誰がやったものか犯人が分かってるわけじゃないんですからね、気の毒だけどどうしようもなかったですね。そういうケースも時折あったらしいんです。これはまあそのイーさんのついでに話したわけですけどね。それからスキーナの漁者団体にね、このあそこは缶詰工場があっちこっちにあってなんですよ。みんな水路で行かなきゃならんもんですからね、漁者団体のその、まあ、陽気ボートっていうんですがな、日本人がそれがあったわけですよ。それでそれも船だからっていうんで、その継船区域へ持って行ったわけですね。って言ったところが、いつの間にかそれがそのスキナ川を漂流してるって言うて、なんですな、その責任者だった宮国三郎さんっていう人ですよ、うん、この人があの団体長してましたからね、知らせたんですよ。それで、おかしいなあ、おそうそう、継船区域持って行ったんじゃないですか。あの船は漁船でないからですね、登記中はもう使わないんだからって言って丘に引き上げて保管してあったんですよ。それを誰かがその無理に、綱を切って水中に押し込んだもんっていうわけですね。けどこれもいつ誰がそのやったか見当つかないわけですね。それで、結局は好きなの 海軍のなんですよ。封鎖区域におる連中が見つけたからにまたそこへつないでくれたわけです。けれどももう水無駄になっちまってですね、とうとうこれも全損になったと思いますよ。それから A さんの話っていうのがあるんですがね、この A さんっていうのは船大工さんでね、バンクーバーから約200マイル北方の小さな村に住まっとったんですよ。で、1941年の9月にね、この白人のカッドフィッシュボートを買って、これを、陸上に引き上げといて、悠々とその冬のうちに直すつもりでおったわけです、ところが、それはこの今度は継戦法令が出たからっていうんでですね、これは白人の名義になってたんですよ。まだ戦績変えてなかったですからね。それでそのうちにとうとうこのニューウェスミスターまで栄光されまして、下ろしてですね、栄光したんですよ。ところがカッドフィッシュボートっていうのはね、面白いんですよ。あの生き餌を入れるためにね、船の船底にこう穴があって、そして海水が出たり入ったりするようになってるんです。それが一つと、それと同時に陸上にしばらく上げとったためにいくらずつかこのなんですね、カーキンカートンが乾いてですね、船のこの船底の継ぎ目がこう開いとったわけですね。結局ニューウェスミスターへ持って行った時には水船になって形成されたんですよね。それでまあだいぶなんですよ、抗議申し込んだんですけどね、で結局はこれはあの、損害保障するっていうことになりましてね、でサーベアが見積もった値段で、払ってもらうことになりました。それからこれは大きな船ですけどね、ディパーチャーベイっていう船があったんです。これはあの松山さんと大出さんとの共同所有の船でしたがね、だいたい巾着船とか運搬船と両方使えるんですね。でところが、この船はなんですよ、この松山さんがちょうどもう戦争になった時に日本におって、そのために、カストディアンが、見てたわけです。ところが海軍省がですね、これをその徴収したわけですよ。船はとにかく設備が非常に良くてですね、それから相当強力なこの単焦塔が備えてあったんです、これはそのいいっていうわけで、最初からこのもう封鎖区域のね、哨戒船に当てとったんです、でマストには海軍機を上げてですね、で銃剣を持ったその見張りが2名もう指示を追ったわけです。ところがある日これが突然失火してね、すぐに消火したらしいけども、相当損害があったらしいんです。でそれを今度はその修理に、持って行ってようやくその直したわけです、どれぐらいその修理費がいったか分かりませんけど、しまいにはでもこれはあのなんですが、あの海軍省が結局買い取りましたです、ですから修理費は何ぼいっても結局は戦死には損はなかったんです。
一番その最後、結局先ほどおっしゃったように船の売り出しが、1月28日から始まって、7月の15日ぐらいで終わったんですか？
いやいや、まだそれから後も売ったんですけどもですね、それから後売ったのはつまりカストディアンに回してから売ったわけですから。
ああ、そうです
ね。 それからこの N っていう人は数隻船を持ってましてね、うん、そして契約書をちゃんと交渉人の前で作ったものを持ってきてね、これでいよいよその売ることになったから承認してもらいたいって言って言って持ってみえたんです。ところがその契約書を見ますとね、この漁船の他に漁具とかそれからキャンプ用のスカーフをね、そのスカーフに備え付けた書道具も含まれとったわけで、総括的になんぼっていう金額になってたもんですからね、これは N さんこの枢密院令でね、総額に対して一部の公船がかかるっていうことになってる。だからこれはあんた漁船だけにね分離して新しいこの売買契約書をもう一つ作りなさい。そうしなかったら一部損しも、このスカウだとか漁具だとかっていうものに対して一部だけの公船余計払わなきゃなんことを損しますよって言ったんですよ。けれどもこの人は随分もうまあお金も相当持ってたんですけどもね、もう早いことそのこれをやってからに行く先を決めなくちゃならないからもう構わないからそのままでやってくれっちって言ってですね、で結局漁船以外に漁具からスカウやらスカウの備品まで含めた一部を払ったわけです。
たくさん船のある場合はやっぱり一隻一隻で、
いやそれはまとめて売ったのもございますよ。まとめて売ったのもありましたけどもね、さっきの朝廷裁断した分なんかもあれ何でも5、6席一緒だったと思いますよ。そんなのもあるんです。それでも構わんのですけど、この人のは気の毒にその余分な公船をね控除されるからっていうんで私話したんですけど、これは T っていう人ですがね、この T っていう人は5隻、巾着船、網船とか運搬船とかっていうようなものを持っておったんですよ。でそれを総括的に、まあ、一括取引でねある缶詰会社へその売ることに決めたらしいんです。それで契約書を持って見えたんですがね、ところがその契約書中にはですね、分割払いになってると。それから同時にこの購買者側が必要と認める修理あるいは改装を施しってこうですね、